赤コーナー山本智章、青コーナー山本智章、ボクシング言いたい放題。
皆さんこんばんは、シンガーソングライターの山本智章です。世界のボクシングをお伝えする山本智章のボクシング言いたい放題。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。さあ、11月も後半ということでですね、今年も2015年、いろいろありましたが、もうあとわずか1ヶ月とちょっととなりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日も元気に山本智章のボクシング言いたい放題、試合開始です。今回は、前回と同じようにですね、質問が、Facebook の方から、寄せられておりますので、その質問にお答えしたいと思います。Facebook からのお便りです。ボクシングは同じ階級に何人も世界チャンピオンがいますが、どうしてですかという質問ですけど、あ、これ前にもちょっとあったかもしれないですね。うん、まあまあ簡単にお答えしますとですね、これまあやっぱりこれ思いますよね皆さん。うん、ごもっともな質問やと思うがですけど、まあ僕も最初は本当全然意味わからなかったんですけど、世界で一番強い人っていうのは4人おるという、僕もどういうことって子供の頃思っておりましたけれども、まああまりこうラジオでこう詳しくやってもですね、面白くないと思いますので、まあちょっと、簡略的にいきたいと思いますが、まあ、ボクシングっていうのは紀元前からあってですね、かなり古いスポーツで、まあ今のルールになってからまあ約120年くらいなんですが、まあ、それをボクシングの世界では近代ボクシングと言います。で、まあ、もちろん、世界チャンピオンベルトっていうのはですね、世界にその当時からまあ1本しかなかったんですけども、なので世界一強い男というのは1人でした。で、まあそのボクシングをまあその統括する団体がまあ、WBA というところで、まあ、ボクシングを見ている方はよく聞く名前だと思いますが、WBA 世界ボクシング協会と、申します。でこれがですね、一本しかこのベルトが一本しかなかったわけなんですけれども、時は流れまして1963年にですね、まあ、その WBA を評議する機関として、あの WBC というまあ世界ボクシング評議会というものがね、WBA の中に存在したんです。で、まあそこから、まあ63年からまあ、何年後 ?5 年後か。1968年に、まあ意見の不一致でですね、まあいろいろ、この WBA と WBC が喧嘩になってですね、その内部分裂が起きたわけですよ。で、まあ分裂したということで、まあ、WBA と WBC がもう別の会社になったわけですよね。団体になったということなんですよ。これで、まあ、それまでは良かったんですよ。まあ、喧嘩しただけなんで。ただ、その後、WBA とは別にですね、独自のランキング、世界ランキングをですね、WBC が作り出したんですよね。で、この時点でボクシングという、ものにですね、2つの世界ベルトが、誕生するわけになったわけですよ。で、多分最初は WBA の方が、まあ本当の、ベルトや、みたいなことになってたんだと思いますけどね。ただまあ、WBC というのも、まあもともと WBA の中の評議、WBA が、まあ評議するような団体からまあ分かれたものなんで、WBC も、まあ、もちろんちゃんとした目で見ているということで、まあこの当時からまあ、加盟する、まあ世界の、ボクシング、団体がですね、その各国の、WBC の方にもいっぱいこう加盟して、それでもまあ、2人の同時に世界一強い男が2人おるという風になったわけなんですよ。で、その後ですね、まあ、1983年なんですけれども、またここの WBA、もともとの WBA 世界ボクシング協会から一つの機関がですね、WBC の時と理由はちょっと違うんですけれども、また仲が悪くなって分裂します。そしてその名称を IBF という名前に、国際ボクシング連盟とこう日本では言いますけれども、まだ IBF としてまた一つのボクシングの世界チャンピオンベルトが誕生いたしました。で、その5年後に、またこれも WBA、元でも WBA からなんですけれど、からまた独立した WBO という、 まあ、世界ボクシング機構が、誕生いたしまして、現在、4つのベルトが、まあ、誕生したというわけでございます。まあ、要するに WBA という、まあ、世界ボクシング協会から内部分裂によってベルトが4本に分かれたということなんですよ。おさらいしますと、現在は WBA、WBC、IBF、WBO と、まあ、4つの、団体にそれぞれチャンピオンがおりまして、同時に4人世界一強い人がいます。大変矛盾した状態となっているんですが、ただまあこの状態に良い意見、面白いという意見もこれ多々あってですね、まあ今からこうチャンピオンが複数いるとどういう風に面白いのかというお話をちょっとしたいと思うんですが、ここで少し皆さんに質問いたします。ラジオをお聞き、いただいております、皆さんはどちらに興味が、ございますか？昔はチャンピオンが世界にただ一人、無敗の挑戦者がチャンピオンに挑んできました。でもどんなに強くてもオリンピックの金メダルを取った選手以外はですね、世間的には無名で、どんなに、挑戦者が無敗でもですね、この選手誰ってなるんですね。世界ランキング1位でもチャンピオンだけ有名みたいな。だからただのどんなに強い対戦相手と戦うでも防衛、ただの防衛戦になるんですよ。いくら強いチャレンジャーを迎えても、迎えてこう戦いを煽ってもただの防衛戦なんです。それよりもまあ他団体に他のチャンピオンがいて、まあ無敗じゃなくてもいいですよ、まあ 5,6 回防衛していて他団体でチャンピオンを名乗っていると、ただの無敗の男と防衛戦をするより、このチャンピオンとこのチャンピオン戦ったらこれどっちが強いんだろうなとか、そんな風な、風に思いません？注目度がこれはるかに変わるんですよ。チャンピオン対チャンピオンなんで、ただの防衛戦よりチャンピオン同士の統一戦ということになりますので、まあやっぱり興味が湧きますよね。ということは少しちょっとまあ汚い話にもなってくるんですが、お金が動いてくるわけですね。先ほどもちょっと言ったんですが、どれほど強い無敗の挑戦者が来てもそれは強いチャンピオンからすればただの防衛戦に過ぎないわけで、でも他団体のチャンピオンと戦うということはですね、これ統一戦、ベルトとベルトをかけた統一戦なんですよ。勝った方がベルトを吸収できるというね、世間の注目度も上がり、テレビの視聴率も上がりということは、もらえるファイトマネーも、上がるわけですよ。強くて、まあ、有名なチャンピオンは、これ前にも言いましたが、1試合で、何十億円も稼ぐんですよ。たった1試合ですよ、何十億も。世間はチャンピオン同士の統一戦がこう見たいとね、いうことで、チャンピオンは他のベルトも吸収して、世界で一番強いということを証明したいし、お金も稼ぎたい。ということが、まあ、最近のボクシングの風潮になっておりまして、チャンピオンベルトが4本もあるという現状が、まあ、普通、まあ、こう、許されてるというか、まあ、もう、出来上がってるわけなんですよ。だから、この 4本のベルトを全部と、吸収すると、本当の、まあ、チャンピオンという意味に、まあ、本来はなるんでしょうけどね。うん。まあ、もともとこの世論が、まあ、この、みんながこれ、ね、みんながそれを心からこれ反対していたらですね、WBA 世界ボクシング協会からいくら独立してもみんなが認めなければ、他の団体のチャンピオンがいてもですね、そのベルトに価値がないわけですから、今のように同階級に4人同時にこうチャンピオンがいるという現状にはならなかったんですよ。なのでこれ賛否両論はございますが、複数のチャンピオンがいた方が面白いという声も多いということが事実でございます。まあ昔のようにこいつが真の王者だと、いうのはいいんですけどね、こう今は今でこれ需要があるということです。うん。まあ大体今のチャンピオンもほら、今は4団体ですからチャンピオンになれてますけれども、昔のように1本しかチャンピオンの椅子がないのであればチャンピオンになれなかった人も出てくるわけですよね。だからそのチャンピオンがいくら別のチャンピオンと戦ってもただの防衛戦になるわけなんで、注目度は上がらないんですよ。うん。なので、これ現在のようにチャンピオン対チャンピオンになればその試合は箔がつくので、がぜんこう視聴者が楽しみになるということでになりますね。まあ、僕の意見と、しては、これ以上チャンピオンが増えるのは、まあこれかなりの問題だと思いますけど、チャンピオンがこれ以上増えるとチャンピオンベルト自体の価値がなくなりますからね、これは問題なんですけど、まあそこの、バランスは今後のボクシング界のためにも考えていただきたいと、本当に思いますね。同じ、階級に何人もチャンピオンがいるのはどうしてかという質問についてのお話をいたしました。皆さん、まあちょっと 簡単でしたけど分かりましたでしょうか。まだ分からなかったらね、Facebook なり、ブログなり、ラジオ局なり、いろいろとメッセージいただきたいと思います。もう少し時間があるということなので、2つ目の質問に、移りたいと思いますが、これも Facebook からです。これ、ボクシングの階級は何階級あるんですかという質問ですが、まあ、これ全部で、まあ、17階級あります。で、まあ、17階級あるんですけれど、もともと、ヘビー級、一番重い階級の一つしかなかったんですよ。これも、まあ、歴史を取り除いていくと。まあ、無差別級ですよね。なので、ヘビー級というよりは、まあ、無差別級。だから昔は、誰でも戦ってたわけです。小さい、150センチとか160センチの男対2メートルの男が戦ったりっていうのもあったわけですけども、そうなるとですね、リングというものの性質上、絶対大きい人が有利なわけですよ。リングがなかったら、ロープとかなかったら、またちょっと話は変わってきたりするんですけれど、四角いリングの中で戦う以上ね、どうしてもやっぱり体重っていうのが、関係してきてですね、ロープテクニック、まあ、リングテクニックみたいなので、どうしても追い詰められてしまうわけですよね。だから、不公平やということで、まあ、ライト級という、軽い級っていうのができたわけですよ。まあ、大馬、ほんと昔ですけどね。で、それで、まあ、軽い級、ライト級というのができて、そしたら、軽いやつは軽いやつで戦おうて、重いやつ重いやつで戦うということになったんですけども、その中間にいるやつが、のライト級までも落とせれないし、ヘビー級まで行ったら負けるし、みたいなことって。だから、これも不公平じゃないかということで、ミドル級というのができて。で、最初はこの 3つでやってたんですね。だから、ヘビー級、ミドル級、ライト級と。で、そうしたら今度ね、ライト級より下の人らが今度、これももっと下も作ってほしいと、まあ簡単に言うとこういう流れになりまして、まあフェザー級、バンタム級とかって、フライ級、で、あげくないストロー級なんてね、47キロ以下なんていうのもできたりとかしてですね、まあ今みたいに、増えて、17階級、になっております。ただ、だからこそ、なんというか、一番、公平なスポーツということではあるんですよ。同じ階級、同じ体重の者同士が、ね、戦うからこそそこにその人の努力とか、根性、そういったものが、現れると。だから不公平じゃなくて公平に、ね、なったということです。うん。なのでボクシングが今、格闘技の中でも一番こうやっぱりこう公平だと言われておりまして、なので他の格闘技でもですね、キックボクシングだとか、柔道とか何でもありますけどね、やっぱり階級が何キロ級何キロ級って分かれてるじゃないですか。あれは全部もともとボクシングから来てるわけですよ。うん。なので、まあこの階級が複数階級あるっていうのはですね、これはまあいいことでございます。ボクシングの階級は何階級あるかという、質問にお答えいたしました。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
それではエンディングです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しております。 W を2回 WW ラジオで検索してください。また、番組では素敵なキャンペーンを開催しております。WW ラジオホームページより番組へメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、2名様に、iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募ください。ということでボクシング言いたい放題、今月は以上となりますが、いかがでしたでしょうか。皆さんの期待に応えられるよう一生懸命ボクシングホットなニュース、お伝えいたしますので、これからも応援してください。また来月お会いしましょう。バイバイ。